公明党高橋浩司議員、質問、ゴミ対策について。丸1、家庭ゴミ有料化後の効果について伺う。丸2、今後のゴミ減量化及び資源化の推進について伺う。丸3、集合住宅集積所の苦情等の実態と対策状況について伺う。
答え、丸1。令和4年10月からの家庭ゴミの有料化、及び個別収集の効果は、ゴミの総排出量では、有料化前年度である令和3年度の21,191トンと比較して、有料化翌年度の令和5年度は17,308トンで2,883トン。約 14.3% 減少している。丸2、令和5年7月に株式会社ジモティとリユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定。令和6年5月にイオンモール株式会社と資源循環の促進等に向けた連携と協力に関する協定を締結したが、本市の各種事業を継続し、民間との協働によるリユース活動の促進等の充実も図っていきたい。丸3、令和5年度は7件、令和6年度は8月末日時点で5件を受け付けている。その内訳は、不法投棄に関するものが3件、カラス等によるゴミの飛散に関するものが4件、その他が5件である。対応としては、不法投棄は、禁止する看板の設置、監視カメラの設置、定期的に清掃するなど、不法投棄をしにくい環境を作ることなどを、集積所の管理者、所有者に依頼しており、カラス等によるゴミの飛散は、防鳥ネットの使用などを推奨している。
質問。介護認定について、令和6年度に介護認定審査会委員2名及び認定調査員4名を増やすと聞いているが、介護認定における現状、対応策及び今後の見通しについて伺う。
答え、介護認定の更新は令和6年3月末日で、手続きすることなく、従来の有効期間に新たに12ヶ月を合算できる新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的な取り扱いが終了したため、介護認定申請は令和5年度と比較して大きく増加し、通常より認定までに時間を要している状況となっている。令和6年度内はこの状況が継続すると見込んでおり、これまで行ってきた介護認定審査会委員や認定調査員の増員、認定調査の委託先の拡大等により、引き続き認定に要する期間の短縮に努めていく。
質問、行政手続きの書かない窓口の進捗状況について、令和5年9月の答弁で、今後、書かない窓口実現に向けた具体的な実施スケジュール等を策定していきたいとのことであったが、進捗状況について伺う。
答え、本市の書かない窓口は、各種証明書の交付をはじめ、住民移動届、及びそれに伴う各種医療、手当などの手続きのほか、これらの手続きを所管する課にて、年間申請件数の多い手続きも対象としている。書かない窓口実現に向けた取り組みは、令和6年度から導入に向けた調査・検討に着手し、すでに窓口業務の現状把握、課題の抽出、及び改善策の検討に関する業務が完了し、現在、書かない窓口システム導入後のフロアレイアウト及びシステムの導入経費等の検討を進めている。 今後は令和7年度の運用開始に向けて準備を進めていく。
日本維新の会、小部山義則議員。質問、市役所駐車場の利用・管理について。1、市役所利用の方以外の利用や放置が一部見受けられる現状について。2、前向き駐車の表示の意味、車止めの規格について。以上2点について伺う。
答え1、市民駐車場は市役所に来庁される方のために設置し、それ以外の方は利用を遠慮していただくように案内をしている。しかし、夜間や平常日等に市役所を利用しない方が自動車を駐車している場合があり、必要に応じて当該車両に注意喚起の文書を掲示している。2、市民駐車場の前向き駐車は、第二市民駐車場で表示をしているが、その目的は駐車場内の植栽を保護するために行っている。車止めの規格は、特に法令等による規制はないため、一般的に販売されている幅60センチメートル、高さ12センチメートル程度の規格の車止めを設置している。
質問、残堀稲平地域運動場の管理について。日常、アイス、お菓子の袋やペットボトルのゴミが散乱しており、防護ネットの故意的な損壊、夜間騒音行為も見受けられる。この現状に対して、市の対応、見解を伺う。
答え、残堀稲平地域運動場の維持管理は、定期的な清掃、除草や随時のパトロールなどを実施し、ゴミ捨てや遊具、設備の使用は看板や市ホームページによる注意喚起のほか、令和6年7月に夏休み中の公園等の利用についてのお願いを市内小学校の児童の保護者宛てにメールで送付し周知を図っているが、市民等が気持ちよく利用できるよう、司法など他の方法も用いて利用上のルールやマナーについて一層の周知を図っていく。なお、東側防球フェンスの1箇所と南側防球ネットの4箇所は令和6年6月に修繕を行っている。
公明党、遠藤正雄議員。質問、認知症行方不明者の今後について。2023年度は全国で行方不明者が19,039人。年々増加し、10年前より約2倍に増えた。また、遺体で発見されたものは502人。本市の今後の取り組みや課題を伺う。
答え、認知症高齢者は行方不明にならないよう地域で見守る体制づくりが重要で、市民一人一人が認知症の理解を深め、支援するネットワークをさらに広げていくことが課題と認識している。今後も市民への認知症の普及啓発や認知症サポーターの拡大を図り、地域の見守り体制の充実に取り組み、引き続き行方不明になった際の対策として、徘徊高齢者等の所在地を GPS 機器で特定する徘徊高齢者等家族支援サービス事業や、緊急時の対応に活用する高齢者見守り安心カード事業などを推進していく。
質問、公園等へのバスケットゴール設置について。1、学園地域内、西勝公園にバスケットゴールを設置する際の課題などを伺う。2、設置していない地域へのバスケットゴールの設置について検討する予定を伺う。
答え1、西勝公園を含めて、ボールが道路に飛び出してしまう恐れがないか、 他の利用者の活動を妨げることがないだけの面積があるか、ボールやボードが発する音が近隣の迷惑にならないかなどの検証が課題と認識している。丸2、現在本市では原山地域運動場と残堀稲平地域運動場にバスケットゴール各1基を設置しているが、原山地域運動場は市の北東、残堀稲平地域運動場は市の南西に所在しているので、南東地域及び北西地域にてバスケットゴールの設置を検討していきたい。
質問、商店会へ防犯カメラの補助金について。安心安全な街づくりのため、東京都が実施している制度を活用し、商店会への防犯カメラの設置について検討する予定を伺う。
答え、現在、市内の各商店会と定期的に情報交換会を開催し、その中で防犯カメラ等の整備を対象とした防犯設備補助事業を含む東京都の商店街支援メニューを案内し、活用希望を伺っている。これまでに各商店会より防犯カメラの整備に対する支援に特段要望を受けていないが、今後も引き続き各商店会の希望を伺っていく中で、防犯設備補助事業の活用希望があった際には、商店街における防犯対策の向上を図る観点から、補助制度の創設を検討していきたい。
質問、市職員に空調ファン付き作業着の貸与について。丸1、記録的酷暑の屋外で作業を行う市職員に、熱中症対策として空調ベストの貸与について伺う。丸2、他の自治体で貸与を実施している取り組み状況などを伺う。
答え、丸1、丸2。連日、記録的な酷暑が続いており、特に公務活動中は熱中症等のリスクの増加が懸念されることから、屋内または屋外の作業等にかかる熱中症対策は、職員に注意喚起等を行っている。他の自治体での空調ファン付き作業着の貸与状況を近隣の立川市、昭島市、国分寺市、国立市、及び東大和市に伺ったところ、国分寺市及び国立市は、主に屋外で作業を行う職員を対象に、福利厚生の一環として貸与しているとのことである。本市における貸与状況は、主に屋外で作業を行うことの多い道路下水道課や施設課等の職員には、すでに各課にて予算の範囲内で購入し着用している。
新政会、長堀武志議員。質問、多摩都市モノレール新駅周辺における駐輪場の整備について。丸1、新青梅街道の南北それぞれへの整備が望まれるが、整備の予定を伺う。丸2、新青梅街道拡幅整備事業の残地の活用について考えを伺う。
答え、丸1。令和4年10月に実施された多摩都市モノレール延伸、上北台から箱根ヶ崎計画、および関連する都市計画道路に関する都市計画素案説明会で新駅1等が示されたことにより、令和5年12月に自転車等駐車場整備方針を策定した。本整備方針では利用者の利便性を確保し、駅利用の促進を図るため市境となる仮称ナンバー1駅は南側に、他の新駅は北側と南側に多摩都市モノレールの開業に合わせて整備していく。丸2、 駅からの距離や安全性を考慮し、東京都と連携を図り、用地買収に伴う残地が生じる場合には、権利者の意向を伺い、自転車駐車場用地の確保に努めていきたい。
質問、観光大使の活動について、新たに河合文人氏が任命されたが、イベント出演、市民や子どもたちとの交流など、今後どのようにご活動いただくのか考えを伺う。
答え、本市の観光大使は、自らの活動を通じて、市の魅力を積極的に発信すること、および市の観光施策等に関する提言を行うことが任務とされている。河合文人氏には、令和6年7月11日付で、薬丸裕秀氏に次ぐ2人目の観光大使として就任いただいたが、現時点で今後のイベント出演等の予定は未定となっている。今後、河合氏には様々な活動や事業を通して、本市を広く PR していただくとともに、河合氏の意向を確認しながら、市民との交流機会の創出など、本人にも地域貢献のメリットを感じていただけるような連携にも取り組んでいきたい。
質問、三次地域運動場について、周辺環境の変化により、今後も利用が継続できるのか懸念されている。1. 利用状況を伺う。2. 市の必要性の認識と今後の方針を伺う。
答え1. 市民の運動、レクリエーション等の用に供する施設として設置され、平日、休日を問わず、子どもから高齢者まで野球、グラウンドゴルフなど、さまざまなスポーツ等で利用されており、令和5年度の団体による利用は、利用日数305日、利用件数470件である。2. 現在の利用状況等から、地域に必要で貴重な施設と認識しており、本市は今後も共用を継続していきたい。
公明党、吉田篤議員。質問、観光振興施策について。1. 狭山丘陵観光連携事業の実績を伺う。2. 近隣自治体と連携した今後の観光振興の事業展開について考えを伺う。
答え、1.東京都市長会の助成金を活用し、平成29年度に東村山市、東大和市、本市、及び都立公園の指定管理者である西武狭山丘陵パートナーズの4社で、狭山丘陵観光連携事業推進実行委員会を設立し、3年計画の事業としてスタートした。初年度の平成29年度は、狭山丘陵及びその周辺地域の保有する地域資源等に関する基礎調査を実施し、平成30年度は、瑞穂町、所沢市及び入間市が加わり、基礎調査報告書をもとに、観光 PR 戦略、連携事業の検討等を行い、狭山丘陵観光連携プランを策定した。最終年度の令和元年度には、埼玉県の狭山丘陵生き物ふれあいの里センター、および埼玉緑の森博物館が加わり、記念イベントの狭山ヒルズライドなどのイベントを実施するとともに、ガイドマップや動画、ロゴマークを作成した。その後、令和3年度から現在に至るまで、関係自治体及び団体が連携し、狭山キッズデーや狭山丘陵フォトロゲイニング、狭山丘陵マウンテンバイクツアーなどのイベントを随時開催している。2. 毎年度、狭山丘陵観光連携事業作業部会を開催し、 イベント内容等を検討している経過もあり、引き続き関係自治体等と連携しながらイベント等を実施し、狭山丘陵の魅力発信及び来訪者の増加につなげていきたい。
質問、キャッシュレス化について。1、本市における窓口等のキャッシュレス化の現状について伺う。2、コンビニ等でのゴミ袋等購入に対するキャッシュレス化について考えを伺う。
答え、1。令和4年3月から市民課、緑ヶ丘出張所及び課税課にセミセルフレジを導入し、各種証明書発行手数料の支払いについて、電子マネーなどによるキャッシュレス決済を開始した。市税等の納付方法として、令和3年度から納付書に印字されたバーコードを読み取り納付するスマホアプリ決済を開始し、令和5年度には納付書に記載された地方税統一 QR コードを利用したクレジットカード、インターネットバンキング等の様々な支払い方法が可能となっている。2、指定収集袋及び廃棄物処理券は行政における手数料となることから、その販売は割引やポイント還元の対象外としている。そのため、コンビニ等で購入する際には、電子マネー等が使用できない場合が多くあるが、ポイントを付与しないことで、一部の電子マネーによるキャッシュレス決済ができる店舗もある。今後は利便性向上のため、キャッシュレス化の拡大について研究していきたい。目次4、一般会計決算についての討論、要旨。令和5年度各会計決算は、9月2日、市長から提出されました。議会は委員12人で構成する決算特別委員会、清水彩子委員長に付託し、9月19日、20日、24日の3日間の審査を経て、9月26日の本会議で6会計すべての決算が認定されました。その際、議会の採決に先立って行われた一般会計決算について討論の要旨をお知らせします。反対討論、内野直樹、日本共産党。共産党市議団を代表し、23年度決算認定に対する反対討論を行う。税収は過去最高を更新したが、実態は富裕層や大企業が潤っているだけで、市民の生活や生業は依然苦しいことが質疑から明らかになった。公共施設の利用はコロナ前と比べて落ち込んだままである。市は利用者拡大を目的に、一部の施設に無料 Wi-Fi を設置したが、検証をしていないため、効果は不明である。学校開放事業における体育館エアコン代は、近隣市と比べて非常に高く、小学生の体育団体から使用料の無料を求める陳情が出されている。社会教育を進める立場に立ち、料金の引き下げを求める。家庭ごみ有料化が本格実施される中、減免制度の利用が低いことは問題である。特に、障害者手帳所持者の申請率の低さが際立っている。原因の分析や丁寧な対応を求める。女性管理職比率は 8% と、25年度目標 15% 以上に遠く及ばない。他にも、育児休暇の取得日数は男女で7倍の開きがあり、正規職員と会計年度任用職員の男女格差も残されている。あらゆる手を尽くしてジェンダー平等を推進すべきである。国保税は 2年連続で引き上げられた。当初予算で4000万円削減した法定外繰入金は、受診抑制や医療費の増大を招き、1億9000万円増額する羽目になった。国や都の言いなりに国保税を引き上げても、構造的な矛盾を広げるだけである。国の公費負担を増額して、単税力に見合う税率に引き下げるしか解決方法はない。マイナ保険証の登録はポイントキャンペーンで急増したが、利用自体は広がっていない。市民は現行方法で困っていないのに、健康保険証を廃止する事実上の強制は、混乱やトラブルを拡大させるだけでなく、近代民主主義国家といえない強権なやり方は看過できない。以上、市民生活を守るために努力する面も見られる一方、国や都の言いなりで市民負担増も多いことから、23年度決算に反対する。
賛成討論。土田正一、新政会。新政会を代表して、令和5年度一般会計歳入歳出決算認定にあたり、賛成の立場から討論する。主な事業への取り組みでは、重要施策である多摩都市モノレール市内延伸に向けて、仮称モノレール沿線まちづくり方針の案が作成され、市民の期待が高まっていることも鑑み、早期の延伸実現と持続可能なまちづくりに向けて、さらなる進展に期待する。福祉関係では、物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯に対して、生活支援特別給付金を給付し、その実情を踏まえた生活の支援が図られた。子育て家庭の支援では、安心して出産・子育てができる環境を整備するための出産・子育て応援事業が開始され、引き続き産後ケア事業などを実施し、継続事業及び新規事業ともに充実した事業が整備されていると判断する。防災対策では、地震や風水害等の大規模災害で必要となる備蓄物資を購入し、また災害時の防災拠点施設の建築も着々と整備が進められ、市民の安心安全に大きく寄与するものと考える。教育関係では、児童生徒たちの情報活用能力を養う ICT 教育が着実に推進しており、ネットワークを利用した情報や知識のやり取り、人と人とのつながりに重きが置かれている教育を高く評価する。農業・商工業では、新規就農者への支援事業など、一定の成果が見られ、企業誘致や創業支援など、地域活性化につながる適切な財源措置が行われていると判断する。総評すると、武蔵村山市を日本一住みやすい町にするための各種事務事業を、山崎市長をはじめ職員が一丸となり、目標に向けて全力で尽くされてきた市政の成果を高く評価する。今後も健全な財政を堅持しつつ、市民福祉の向上に向け、積極的な事業の推進に取り組んでいただくことを要望し、賛成討論とする。
須藤千恵子、公明党。公明党市議団を代表し、令和5年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定にあたり、賛成の立場から討論する。令和5年は、新型コロナウイルス感染症が5類へと移行となったものの、未だ影響は大きく、世界情勢も不安定な中、本市では様々な課題に力強く取り組まれた。その結果、 一般会計における歳入決算額は330億553万925円、歳出決算額は320億8169万3425円で、おおむね適正に執行されていると評価する。歳入は市税などの増により 2.4% の増、市税の収納率は前年と同率で、厳しい状況下での徴収努力を評価する。歳出は 2.3% の増で、実質収支は黒字となった。しかしながら、財政分析指数は引き続き厳しい状況で、改善に向けての努力が求められる。重要施策である多摩都市モノレールの市内延伸事業では、都市計画案及び環境影響評価案等の説明会を開催するなど、着実に進展しており、市内延伸後の沿線まちづくり方針の策定にも着手した。また、出産・子育て応援事業やバースデーサポート事業、臨時交付金を活用した学校給食費の無償化など、公明党市議団が強く要望したものを反映した取り組みを高く評価する。さらに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業や、帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業で市民の健康に寄与し、防災食育センターの整備や、空き家等対策計画の策定など、市民の安全安心を守る取り組みをした。市民サービスや職員の業務効率の向上のための様々な DX 化やゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みは、引き続きさらなる推進を求める。令和5年度は不安定な事象が多い中で、最大限の取り組みができたと評価する。引き続き持続可能な行財政運営を目指して、市民に寄り添った市政運営に取り組んでいただくよう要望し、賛成討論とする。
木村優子、市民の力。令和5年度決算は、厳しい財政状況の中、補助金や自主財源の確保に努め、おおむね予算通りに執行された。特に情報システム整備等が進められ、公金収納ではコンビニやアプリでの決済、証明書等のコンビニ交付も増え、市民サービスの充実に努められていることを評価する。しかしながら、課題とすべき事項もある。まず、オンライン化の点では、公共施設予約システムについて、更新や利用の可否決定に時間がかかること。また、図書館カードもオンラインで更新できるよう改善していただきたい。モンゴルとの国際姉妹都市締結については、事業展開の有効性などを視野に入れ、締結の是非について再度検討していただきたい。次に、ほとんど参加者のない青少年教室は、市民活動など民間と合同での実施や委託など、取り組み方法の見直しを求める。また、創業支援事業については、利用しやすく、創業後のフォローアップも必要と考える。夏休みのプール指導がなくなった学校プールは、施設の老朽化による補修や維持管理の負担、プール指導補助員による安全の確保などの課題があり、以前試験的に行い、効果も確認されている民間施設の活用を再度検討していただきたい。公共施設については、来年度始業予定の防災食育センターが 多くの市民に活用される施設となること。片栗の湯の指定管理者が決定され次第、スピード感を持って事業再開に向け進めること。図書館は検討に再着手することを要望する。最後に、来年度見直される予定の社会教育団体の学校施設使用料については、全額減免したとしても影響額がさほど多くないことから、負担軽減に向け検討をお願いする。今後も市民福祉の向上に努めていただくことを期待して、賛成討論とする。
奄美市陽一郎、清流。先日、駅で市役所の職員募集のポスターを見かけた。若い職員さんたちの表情が豊かで、情熱ややりがいが伝わるポスターだった。武蔵村山市役所で働きたいと、ポスターを見て志望する方も大勢いるのではないか。以前、シルバー人材センターでの露骨なコネ採用を追求した。そのためか、ホームページ上できちんと職員採用の告知をするように改善された。公平公正な職員採用で意欲や能力が高まり、市民からの信頼も高まる。令和5年度は新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられ、マスクをしている人が随分減った。新型コロナワクチンの健康被害も現在は申請者がいないとのことで一安心だ。ただ、ワクチンに関しては健康被害が多数報告された。子宮頸がんワクチンの問題がある。導入を進めた政治家が被害者との面会から逃げたり、製薬会社との関係が報道されて、積極的な接種の勧奨は令和4年まで控えられていた。質疑で令和4年の再開時から今に至るまで、健康被害に苦しんでいる市民のことが明らかになった。しっかりとした対応と一日も早い回復を願う。また、今後接種が開始される新型コロナのレプリコンワクチンへの不安が寄せられている。世界初のメッセンジャー RNA ワクチンなので、想定外のことが起きるかもしれない。市民の健康を第一に考えて慎重に進めるべきだ。令和5年度の入札では、入札参加者が軒並み最低制限価格を下回り失格になり、一番高い金額を入れた業者が落札するという珍事があった。予定価格が必ずしも適正金額とは言えない場合もあるようだ。最低制限価格未満だからと失格にするのでなく、低入札調査制度をもっと導入して、施工能力で判断すべきだ。入札金額がちょっと安いから失格では、企業努力が水の泡だ。貴重な税金だ。最小の経費で最大の効果という地方自治法の精神で、市政運営を進めていただきたい。
目次後、可決した議案。第3回定例会。条例。武蔵村山市防災食育センター設置条例。
武蔵村山市地域防災計画に基づく応急給食、防災教育、その他の防災に関する事業、並びに学校給食及び食育に関する事業の円滑な実施を図るため、武蔵村山市立学校給食センターを廃止し、新たに武蔵村山市防災食育センターを設置するもの。
武蔵村山市行政手続きにおける 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。
ひとり親支援制度に係る戸籍関係情報の情報連携の開始及びマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、市の行政機関において利用する特定個人情報を追加するとともに、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、規定を整備するもの。
武蔵村山市立温泉施設設置条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市立温泉施設の休館日を変更するとともに、利用料金を改定するもの。
武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例。
国民健康保険法の一部改正に伴い、規定を整備するもの。
武蔵村山市まちづくり条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市全域が宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域として指定されたことに伴い、適用対象となる開発事業の範囲を拡大するとともに、規定を整備するもの。
武蔵村山市下水道条例の一部を改正する条例。
指定下水道工事点における責任技術者の専属義務を緩和するもの。
予算、令和6年度武蔵村山市一般会計補正予算第3号。
補正額4億8170万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を369億9706万6000円などとするもの。
令和6年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第2号。
補正額1億9444万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を61億4489万4000円とするもの。
令和6年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。
補正額829万6000円を減額し、歳入歳出予算の総額を20億1482万2000円とするもの。
令和6年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第3号。
収益的収入について補正額724万3000円を追加し、13億7887万4000円とし、収益的支出は3270万6000円を追加し、13億6341万円とするもの。資本的収入について、補正額2億2135万4000円を減額し、13億5965万2000円とし、資本的支出は3億2658万1000円を減額し、16億7230万8000円などとするもの。
決算。令和5年度武蔵村山市各会計決算の認定について。
括弧1、一般会計。括弧2、国民健康保険事業特別会計。括弧3、介護保険特別会計。括弧4、都市各地区土地区画整理事業特別会計。括弧5、 後期高齢者医療特別会計、括弧6、下水道事業会計。なお、各会計決算額については、目次1でお伝えしています。
人事、教育委員会委員の任命について。
任期満了に伴い、杉原英子氏を任命するもの。
人権擁護委員の推薦につき、意見を求めることについて。
任期満了に伴い、及川勉氏を推薦するもの。
選挙、武蔵村山市選挙管理委員及び同補充員の選挙について。
任期満了に伴い、選挙管理委員及び同補充員各4人の方々が当選されました。選挙管理委員、小暮保氏、桜井博子氏、峰尾正彦氏、八木下浩二氏。選挙管理委員補充員、宇田川元幸氏、小川律夫氏、小野由紀子氏、山口美幸氏。
専決処分、専決処分の承認を求めることについて、交通事故による損害賠償の額の決定及び和解について、
徴用自動車の交通事故に関して、市が支払うべき損害賠償額120万円の決定及び和解にかかる専決処分を承認するもの。
専決処分の報告について、括弧1、物損事故による損害賠償の額の決定について、
物損事故に関して、市が支払うべき損害賠償額6万7100円の決定にかかる専決処分を報告するもの。
括弧2、交通事故による損害賠償の額の決定について、
徴用自動車の交通事故に関して、市が支払うべき損害賠償額17万1424円の決定にかかる専決処分を報告するもの。
報告、令和5年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率について。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率が報告されたもの。
目次6、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの、厚生産業委員会、国に対し当面の間、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情。国民皆保険のもと、誰もが必要な時に必要な医療が受けられる国民皆保険制度を堅持するため、現行の保険証の存続を求める意見書を国に提出することに関する陳情。目次7、意見の分かれた議案等。第3回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、日本維新の会1人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、令和5年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、 公明党、市民の力、清流、日本維新の会、反対、日本共産党、議決結果認定。令和5年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会、反対、日本共産党、議決結果認定。武蔵村山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会、反対、日本共産党、議決結果可決。武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会、反対、日本共産党、議決結果可決。
議員提出議案。
訪問介護の基本報酬引き下げの早急な見直し等を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。なお、日本共産党と市民の力は提出会派です。反対、新政会、公明党、日本維新の会、議決結果否決。多摩都市モノレールのシルバーパス適用を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、日本維新の会。議決結果否決。米不足への対応を求める意見書。賛成、日本共産党、提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会、議決結果、否決。在日米兵による性犯罪の根絶を求める意見書。賛成、日本共産党、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、日本維新の会、議決結果否決。陳情、国に対し当面の間、現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力、反対、新政会、公明党、清流、日本維新の会、議決結果、不採択。国民皆保険のもと、誰もが必要な時に必要な医療が受けられる国民皆保険制度を堅持するため、現行の保険証の存続を求める意見書を、国に提出することに関する陳情。賛成、日本共産党、市民の力。反対、新政会、公明党、清流、日本維新の会。議決結果、不採択。目次8、議長の行事トピックス。7月から9月。議長、田口和弘。7月、9日火曜日、全国市議会議長会基地協議会第109回理事会。10日水曜日、全国市議会議長会基地協議会基地関係国会議員との情報連絡会。 23日火曜日、第56回三鷹立川間立体化複複線促進協議会総会、第43回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会総会、30日火曜日、全国市議会議長会基地協議会関東部会政府会長幹事相談役会議、8月7日水曜日、東京都市議会議長会理事会及び定例総会、8日木曜日、第62回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会、9日金曜日、東京都北多摩議長連絡協議会定例総会及び研修会、27日火曜日、全国市議会議長会基地協議会要望活動。目次9、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは紙面の都合により発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継のお知らせ。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様を、インターネットで録画配信を行っています。動画は、会議当日の約1週間後から見ることができます。令和5年第4回定例会から、議場カメラの不調により映像が表示されず音声のみの状況でしたが、議場音響設備及び映像設備等の工事が完了し、令和6年第3回定例会より映像が視聴できるようになりました。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、令和6年第4回は、12月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日議会事務局、市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、土田正一委員長、須藤千恵子副委員長、大野正史、天目石洋一郎、木村優子、小部山義則、藤枝奈々、石黒照久。
お知らせです。
これで武蔵村山市恋の議会だより第230号を終わります。